この朝は神の言葉はますます広まっていった、神の言葉はますます広まっていったという題で、御言葉を問い継がせていただきます。先週私たちは、ユダヤの指導者たちに捕らえられた使徒たちが、彼らに鞭で打たれて、そして主の名によって語ってはならないと言い渡された上で釈放されたことを見ました。で、驚いたことに釈放された人たちは喜びながら議会を後にしましたね。喜びながら、その喜びの理由は、彼らをして皆のためにイエス様のために恥ずかしめられるに値するものとされたこと、そのことを喜びながら彼らは議会を後にした。つまり彼らはイエス様とその素晴らしさを知ることのゆえに、主のために苦しみを受けることさえも喜んで耐え忍んだということですね。皆さんどうですか？今日この朝、あなたにはそのような喜びがありますでしょうか？もう一度言います。彼らは釈放された。ああ、よかった。まあ、これ何度か捕まってるわけですが、ああ釈放された、よかった、安全だって、そのことを喜んだんではなくって、彼らがその前に祈ったように、主よ、この脅しをご覧になって、私たちに御言葉を大胆に語らせてください、で、そのことをさせてくださったイエス様、またイエス様の素晴らしさのゆえに、彼らは喜んで議会を後にした。ここに福音の力がありますね。イエス様がキリスト、名前だけでは、名前じゃないんですか、キリストは。でもイエス様が救い主であることの、この力強さっていうのはここにあるわけです。人たちは御言葉と聖霊によって、その神の道からを体験していたので、たとえその指導者たち、ユダヤの指導者たちに、その名によってもう語るな。と命じられて、また鞭で打たれても、それをやめることができなかった、いや、語り続けずにはおられなかった。それほどイエス様が素晴らしいお方であり、この世のものに、何者とも比べることができない、このイエス様は全てのもとに増して素晴らしいお方であることを彼らが知っていた。そのようにして主の弟子はいよいよ増えていったわけですね。ところが、そこにある問題が、持ち上がった。今読んでいただいたところですが、ギリシャ語を使うユダヤ人たちがヘブル語を使うユダヤ人たちに対して苦情を申し立てた。一節見てください。もう一度見てください。一節、その頃弟子たちが増えるにつれて、ギリシャ語を使うユダヤ人たちがヘブル語を使うユダヤ人たちに対して苦情を申し立てた。彼らのうちのヤモメたちが毎日の配給でなおざりにされていたからである。弟子たちが増えるにつれとありますが、この時の弟子たちの数はどのくらいだったと思います？どのくらい？最後にその数字、数が出てきたのは4章の4節ですね。開けませんが、そこには男だけで5000人とありました。男だけ、男性だけで5000人。その後にも人数は増え続けていますので、でもまあ何人増えたのかわからないので、最低でも5000人はいたっていうことはできますね。皆さん、5000人ってどれぐらいかわかります？まあ、これはまあ30人ぐらいですよね。まあ、どう計算していいのかも。英語部はまあ100人、150人ぐらいですけれども、まあ、全然もっと10倍以上でも、1500人ですからね。英語部の10倍でも1500人ですよね。それのさらに5倍ですよね。まあまあ、たくさんだっていうことなんですが、でもそれは男だけで。なので、女性や子供たちも加えるとかなり大きな数になりますよね。実際のところはわからないんですけれども、でも当然その中にはヤモメの人たちがいた。 まあ、パウロは後にこのヤモメとなる人たちは60歳未満ではいけないっていろいろこう書いてますよね。テモテの手紙を見ましたけれども、ですからおそらく、まあ、この時にはまだそれが設けられてないので、ヤモメと言われる方たちたくさんいたと思います。その年齢制限なしで。でここではギリシャ語とヘブル語という言葉の違いがこの苦情の背景にあったことが記されていますが、私たちも知るように言葉の違いっていうのは決して小さな問題ではないですよね。というのもその背後には文化的な違い、つまり考えの違いなども関係してくるわけですよね。で私たち日語部、英語部で、英語部の中にも日本の文化が分かる人、日語部の中にもアメリカ的な文化に、慣れている人といろいろいますよね。でこの時もそうなわけです、一概にその言葉だけの違いではなくて、その背景にその文化考えの違いっていうのがあったわけです。そうするとここに持ち上がった問題は、もちろんヤモメたちへのこの毎日の配給のことなんですよ。なんだけれどもギリシャ語とヘブル語を使う人々の間に何らかの隔たりがあった可能性も大なわけですよね。まあ今日はそのところはいかないです。もちろん可能性どころかいろいろあったわけですね。ユダヤ人と異邦人、まあ彼らはユダヤ人ですから、ギリシャ語を使うユダヤ人ですからまたちょっと違うわけですが、まあそういう隔たりがあった可能性もある。それゆえに教会は分裂の危機にさらされたと言っても過言ではないですね。そのヤモメたちが声を上げたんじゃなくて、自分たちの中のヤモメたちってことは、そのこの守ってるその子供であったりその人たちでしょ、ギリシャ語を話すユダヤ人たちが自分たちのヤモメたちとそのあなたたちのヤモメたちってまたその複雑なわけですよね。でこの中でドンパチするならば、当然教会は分裂しててもおかしくない。そこで人たちはこの苦情に対応していくわけですが、そのことが2節から4節のところですね。そこで十二使徒は弟子たち全員を呼び集めてこう言った。私たちが神の言葉を後回しにして食卓のことに使えるのはよくありません。そこで兄弟たち、あなた方の中から御霊と知恵とに満ちた評判の良い人たち7人を選びなさい。私たちはその人たちをこの仕事に当たらせることにします。そして私たちはもっぱら祈りと御言葉の奉仕に励むことにします。まあ、ここにはこれが執事であったとかそういういろいろあって、私も、ある程度勉強はしましたけれども、その執事ディーコンですね、それのギリシャ語の言葉、それの名詞となる言葉がいくつか出てくる。要は奉仕する、サーブするとかメッセンジャーっていう意味なんですが、この配給とかっていう言葉はその執事たちっていうことのその、名詞のことですね。ですからこういう関係なく、いやこの7人は執事だったん、最初の執事だったんだって言い切ることはできないんですが、間違いなくこの人たちと共に働いたこのリーダー的な存在として執事のモデルになったっていうことは言えるでしょうね。でそういう言葉もいくつかこう入っているわけですが、まあ、そのことをここに止めていただいて、このここを見ていただければと思うんですが、人たちは弟子たち全員を集めた。まあ、それだけ集まるところがあったのかどうかって思います。そのさっき言いましたね、5000人、少なくとも5000人ですから。でもここにそう書いてあるのでそのままでしょうね。全員を集めたっていうことは、まあ、男性だけだったかもしれないですが、集めた。でこの全員を集めたっていうところに、彼らがこの問題を大事なこととして、決して小さなこと、もう食事のことか、まあそういうことだったら誰かに提携させとけばいいとかじゃなくって、全員を集めてこうこのことに、取り組んだわけですね。そして彼らはここで弟子たちの中から、あなたたちの中からこのことのために奉仕する人たち7人を選ぶようにとこう提案するわけですが、なぜ私がここで思った、なぜまずこのところでこの苦情に対してその真実性を調べなかったのか。 もうその問題が出た、じゃあこのために働き人、まあスムースなのかもしれない、私だったら、いや誰がそんなことしたんだ、誰がそんな、ね、差別的なことをどの人たちがしたんだって言って、まあ十二使徒の誰かだったかもしれないんですけれども、まあそういう真意は何だったのかって言って調べるんではないか、犯人とは言ったらダメですね、なんかそうしたのは誰かってこう探すことに躍起になっていたかもしれないなとも私なんかは思いました。でもそのことを人たちはしないわけですよね。皆さんどう思われます？なぜもうそのままパン次のあれに行ったんでしょう。すごいポジティブなアティチュードでいいと思うんですが、でまあそこで私なり考えたのは、まあおそらくまあこの問題を追求することをせずにですね、この提案したのは、まあ彼ら自身この問題の責任が自分たちにあることを知っていたからだと思うんですね。っていうのは、まあこの時あえて言う必要もないんですが、この時初めて人たち以外の奉仕者、まあ、それまで5000人になるまでその、なんていうんですかね、そういう指導者を立てなかったこと自体すごいなとは思うんだけれども、でもこの時になって初めて人たち以外のその、公に決められたこの奉仕者たち、リーダーたちが選ばれたということは、以前はいなかったということですね。それまではいなかった。まあでもそうですよね。彼らはもう自発的にその喜びゆえに、その救いの喜びゆえに自発的に持ち物を売り払って人たちの元に持ってきたわけですよね。アナニアとサッピラの問題があって偽りを持ち込んだっていう人たちも中にはいたんだけど、でも多くの人たちはもうしろって言われたからではなくって、もう喜んで進んでしてきたので、おそらくこの時までそれをあえてする必要もないぐらい、もう皆の中に喜びとその自発性使えるということがあったということができるでしょう。まあでも話を戻しますが、まあですか、仮に人たちが自分たちの手でその配給を、毎日の配給をしていなかったとしても、他の人たちがしていたとしても、それまでそのリーダーたちが立てられていなかったので、まあそこから出た問題は自分たちの責任であると、まあ彼らは理解したのかもしれないですね。でももうこの時になって弟子たち、現実としては彼らの弟子たちの増加に伴い、もはや彼らだけでは教会の歩みを導くことができなくなっていた。これエルサレムだけですよ。エルサレムだけですが、人たちだけで、全てをするにはもう限界に達していたわけですね。そこで彼らは、この人たちは自分たちに与えられた、この神様から与えられた、じゃあ飯とは何なのか。もう自分たち全部はできない。じゃあ私たちがするべきことは何なのかって言った時に、それは御言葉の奉仕だ。祈りと御言葉の奉仕に励むことだって、そのことを彼らは選んだ。そして食卓のこと、またその他の奉仕に携わる人々を選ぶ、任命するという結論へとこうたどり着いたわけですね、そこから。で、ここで注意していただきたいのは、人たち、この人たちをして、彼らは食卓の奉仕を軽く考えたんではないということです。今日も愛参会がありますけれども、この愛参会の奉仕、その食事のことは、まあ、その二の次だ。っていうふうに考えたんではない。ヤモメたちのケアはどうでもいいことだって言っているんではないわけです。私たちはそんなことに構ってられないんじゃなくって、私たちはできない。そう、私たちがなすべきことは何かって、それを決め、考えたときに御言葉に専念することであり、でもこれはどうでもいいんじゃなくて、これも大事だ。だからそのことのために人々を立てようとしているわけですが、なぜそう言えるのかというと、その働き、このことのために立てられた人々、この人たちがこの働きに携わる人を選びなさいと言ったわけですが、彼らがその条件としたその中に、御霊と知恵とに満ちた評判の良い人たちって言ってますね。もう一度いきますよ。御霊と知恵とに満ちた評判の良い人たち。このところからその理由を見ることができる。いや、それは誰でもやったらいい。食卓のことだからもう誰かに任してたらいいんじゃなくって、御霊と知恵に満ちた評判の良い人たちにこのことのために奉仕をさせなさいって言ってるわけですね。御霊と知恵とに満ちた人は、 霊的なことに使え、そうでない人は物質的なこと、日常的なことに関わるのではない。そのどちらも、いやもっと言うと、すべてのことが霊的なこと。私たちがする、その息をするところから始まって、息も最初にね、神様が息を吹き込まれたわけじゃないですか。ね。で、そこから始まって、すべてのことは霊的なこと。であり、主の前に尊い働きであるゆえに、彼らはこの奉仕をする人として、御霊と知恵とに満ちた。また、他の人々からそれを認められる。評判がいいっていうのは八方美人っていうことではない。ただ、都合のいいようにみんなにはいはい喜ばれることをやってるんじゃなくって、皆にもそうやって認められるような。あの人は確かに御霊と知恵とに満ちた人なんだ。で、認められるような人々を選ぶようにと言った。そしてその提案にどうか、その弟子たち全員が、応答したかが、まあ、5節以降のところに記されていますね。5節、6節のところ、この提案は全員の承認するところとなり、彼らは信仰と聖霊とに満ちた人、ステパノおよび、ピリポ、プロコロ、ニカノル、テモン、バルメナ、アンテオ家の回収者ニコラを選び、この人たちを人たちの前に立たせた。そこで人たちは祈って手を彼らの上に置いた。人たちの提案を弟子の全員が承認することで、この7人の人たちが選ばれて、また任命されたわけですね。で、人たちが祈って手、彼らの上に手を置いたということはそういうことです。もう公の場で、皆の前で、この働きのために彼らは任じられたということですね。で、ちなみにこの人々の名前が皆ギリシャ的なもの。であることから、まあそれ、その理由というのは、苦情を出したギリシャ語を話すユダヤの人たちに対応するためであったと、まあ、考えられています。まあいずれにしても、この7人が御霊と知恵とに満ちた人として、この奉仕のために選ばれた。でもどうぞここで人たちのこの提案したというか、こう選びなさいと言ったそのことと、その弟子たちが選んだ人とのこの内容の違い気づきます?皆さん。どういう人を選べって言ったのと、で実際に選んだ人違うの、一緒じゃないですよね、表現。聖書ってこういうことが結構あるので、また牧師の話が長くなる理由の一つなんですけれども、一緒じゃないですよね。そのまま一緒、この人たちを選べ、でこういう人たちを選んだ、だったらもうスムーズにそんなとこ行けるんですが、いや大事なことなんでしょうね。ストップして考えるようになのかもしれない。ここで言われている、人たちは御霊と知恵とに満ちた人たちを選ぶように言いましたが、人々、弟子たちが選んだのは信仰と聖霊とに満ちた人たちですね。御霊と聖霊とはまあ同じでいいですね。御霊と聖霊。でも後の違いとして、この知恵と信仰となってくるわけですが、知恵と信仰とは同じですか?それを置き換えて皆さん使います言葉を。知恵によって救われるよって言います?その信仰によってのところを知恵って言って置き換えないでしょう。知恵は知恵であり、信仰は信仰なわけじゃないですか。では弟子たちは人たちの言うことを自分たちで勝手に変えてしまったんですか。文章に書いてなかったから、なんとなくこんなこと言ってて、まあ聖霊は当たってるけれども、まあまあ知恵と信仰は、まあちょっとぐらい違ってもいいか、みたいな感じで彼らは選んだんですか。それともこの手紙の著者のルカが書き間違えたんでしょうか。前に出ます。詩編の111編、10節のところ。主を恐れることは知恵の始めです。知恵の始め。これを行う人は皆、良い明察を得る。主の誉れは永遠に固く立つ。主を恐れることは知恵の始め。またこうもあります。ヤコブ書の1章の5節。お願いします。 あなた方の中に知恵の欠けた人がいるなら、その人は誰にでも惜しげなく、咎めることなくお与えになる神に願いなさい。そうすればきっと与えられます。知識ではないですね。情報としての知識ではない。ここで言っている知恵というのは、主を恐れることは知恵の始まりであり、主に願うならば知恵は与えられると聖書は言うわけです。主を恐れることとは、皆さん、主を信じることがなければ成り立たないですよね。主を認めていない、主の存在を信じていない人が主を恐れるということはしないわけじゃないですか。ということは、主を恐れるということは主への信仰と言えますよね。つまり信仰と知恵とはそういう意味において決して切り離すことはできない。主を恐れることは知恵の始めであり、主を信頼し主にと共に歩んでいくことは知恵が与えられることでもある。ですから御霊と知恵に満ちた人とはどんな人かというときに、それは同時に信仰と聖霊とに満ちた人とも言えるでしょう。信仰がなければ知恵はないんですから。で、知恵はあると思っても信仰とリンクしてなかったら、神様を恐れることとリンクしてなかったら、それはただの自己中心的なその賢さとか知識で終わるわけですよね。情報として終わる。御霊と知恵に満ちた人とは、それは信仰と聖霊とに満ちた人と言えるでしょう。御霊はどんな人に与えられますか？どのような人が聖霊に満たされているでしょう？信仰の人ですよね。ペテロはこう語りました。使徒の働きの2章のところですね。2章の38節。ペテロのメッセージ、悔い改めなさい。そしてそれぞれ罪を許していただくために、イエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば、賜物として聖霊を受けるでしょう。悔い改めなさい。そしてそれぞれ罪を許していただくために、イエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば、賜物として聖霊を受けるでしょう。聖霊はイエス様への信仰に生きる人に与えられ、その人のうちに満ちてくださる。そして聖霊に満たされるならば、その人のうちには神の知恵も与えられ、それに満たされるようになる。ですからこの時教会は御霊と知恵とに満ちた人であるとともに、信仰と聖霊とに満ちた人としてのこの7人、ステパノをはじめ7人をこう選ぶことで、彼らを通して、まあ、この今日のこの問題は、まあ、解決を見たようですね。で、私が見たようだって、解決したようだっていう表現は、まあ、曖昧な表現に聞こえると思うんですが、というのはそういうふうに解決したとは書いてないですよね。あ、どうなったんだ。普通、いや、その子で彼らが立てられて、この問題はうまく収まって、教会は分裂を免れた。はい、次ってなったらいいんだけど、そんな書き方はしてないので、まあ、解決しただろうでいいと思うんですが、でもその代わりに、もっと積極的な言葉が、この後、その後にですね、続いていますよね。7節のところ。こうして神の言葉はますます広まっていき、エルサレムで弟子の数が非常に増えていった。そして多くの祭司たちが次々に信仰に入った。今言いました。こうしてヤモメたちの配給の問題は解決した。ではなくって、こうして神の言葉はますます広まっていきました。っていうわけですよね。で、エルサレムで弟子の数が非常に増えていった。エルサレムから始まってイエス様はキリストの証人となるってこうね、一章八節で見ましたけれども、このエルサレムで弟子の数が非常に増えていった。もしこの時問題が解決されずに、ギリシャ語を話す人たちとヘブル語を話すユダヤ人との間に分裂が起こっていたならば、神の言葉が広がるっていうことはなかったと思いますね。 弟子の数も増えることはなかったでしょう。でも弟子たちを、使徒たちをして、この使徒たちをして、彼らが祈りと御言葉の奉仕に励んだ。また、御霊と知恵、信仰と聖霊とに満ちたこの7人のリーダーたちが食卓のことをはじめ、それだけではなかったと思います。その毎日の、その他の弟子たちの、その奉仕、への奉仕に関わること、そこに仕えていったときに、神の言葉は、ますます広まっていた。その御言葉が語られ、技が行われ、で、弟子たちのこの毎日の歩みの中で、イエス様が明かしされていった。それを通して、神の言葉はいよいよ広がっていったっていうことができるでしょう。そしてそれを通して、多くの祭司たちが次々に信仰に入りました。今までまだ公開始まるまでは あんまり何とも考えてなかった、目の止まるところではなかったんですが、でも皆さんもこれまで見てこられているので、不思議なことですよね。不思議なことっていうか驚くことじゃないです。そして多くの祭司たちが次々に信仰に入った。驚きませんか？ああ、祭司たちも信じたのね、では終わらないですよ、ここは。大きな励ましですよね。というのは、これまでの流れからすると、祭司たちは、弟子たちと彼らが語っていたこのイエス様に反対する者たちでしょう。敵対する者ですよね。そんな彼らが、理由が何であれ、信仰に入った、そのプロセスがどうであれ、信仰に入ったというのですから、かなり大きなリスクが伴ったはずです。ですよね。いや、私たちはこのユダヤ人の流れだからそのままイエス様を信じたにはならない。彼らはイエス様を救い主として受け入れることができなかった。ナザレのイエスは救い主じゃないと言って彼らの指導者も躍起になってイエス様を殺そうとして実際に十字架でかけて殺した。いや、彼らの殺し方は石打ちですけれども、石で打つだけでは満足しない、だからローマの法廷、ローマのその裁判の下で木にかけられるものは呪われるって彼らの中にある、木、十字架の木にかけて呪って殺すっていうのが彼らの考えたことで、この祭司たちですから、名前が一人ずつ書いてないので、それが誰であったかわからないですよ。でも、その祭司たち、その指導者たちのもとにいた祭司たちが、この信仰に入ったっていうことは、あ、信じたんだね、よかったね、では済まないんです。彼ら自身もまた大祭司やそのサドカイ派の人々というこの指導者、指導的な立場の人たちから迫害を受けるようになってもおかしくないですよね。裏切り者、ある意味裏切り者って言われてもおかしくないわけですよね。でも彼らの多くが信仰に入った。この人たち、また教会全体を通して生きて働かれるイエス様を、このイエス様の証を彼らが見たからじゃないですか。ただ語られることだけではなくって、あ、本当にこの中にイエス様がおられる、イエス様はあなた方が互いに愛し合うならばね、その他の人々はあなた方が私の弟子であることを認めるっておっしゃいましたけれども、それがただ語られるだけじゃなく、語られるのは大事ですよ。語られなければ知ることができないので、まず語られないといけない。でもその語られるで反対を受けるいろんなチャレンジがある中にも、その弟子たちが愛し合っている、痛めつけられてもそこにイエス様を喜ぶ、イエス様のためて喜ぶ喜びがある、それを見た時に彼らはここに本物がある、これが本当の光だ、そのようにして信仰に入ったんではないでしょうか。御霊と知恵とに満ちた人、信仰と聖霊とに満ちた人と聞くと、皆さんどう思われますか？御霊と知恵とに満ちた人、信仰と聖霊とに満ちた人って聞くと、皆さんどういう反応を示されます？もう全然その言葉は飛んでいっちゃいますか？ 私はリーダーではないから、私はリーダーには召されていないから関係ないですって考える人は決していないとは言えないですよね。あ、もうそれを聞いた時点で、あ、御霊と知恵とに、あ、満ちた人ね、信仰と聖霊とに満ちた人ね、あ、私は関係ない、どこか思ってしまうってことがあったらダメなんですよダメなんですよ。というのは、実はそれは主のすべての弟子たちが求めるべきことですよね。なぜなら、信仰に満ちた、信仰に満ちた、満ちているとは、イエス様を信頼しきった状態でしょ？難しいですよ、もちろん。信頼しきるって 100% って言い切れない。あ、信じてるって言うのは簡単ですよ。でも本当に 100% 信じてるかって言った時に、おそらく信じてないことの方が多いでしょう。ですから、でも信仰に満ちるとはそれぐらいイエス様を信頼しきった状態ですよね。で、そのような人は喜んで主の御言葉に聞き従うわけです。言葉だけ持ってきて、はい、私はこれをした、あ、イエス様も喜んでくださってるだろうな、私もこれができたと思うから私が満足っていうのは私に返ってくると、それ自己中心ですから罪ですよね。罪なわけです。イエス様に認めてもらえるかどうかなので。でも、そのイエス様を信頼することを求めていくならば、喜んで主の御言葉に聞き従うことでしょう。聖霊に満ちるならば、御霊がこの従おうとしても私たちはチャレンジなわけじゃないですか。でも聖霊に満ちることを願うならば、この聖霊があなた方に力を与えて、イエス様は約束されましたよね。イエス様に従うための力をこの方がくださるわけですね。で、そのような人は主の知恵をいただいて、神の知恵をいただいて、いつでもどのような時にもイエス様を崇める、イエス様が崇められることを願い、キリストの証人となる。私ができたとかしなかったとかね、そういった私を超えて、ああ、イエス様が崇められる、そこに目が向けられるわけですよね。皆さん、イエス様は私たちが皆そのようなものとなるために、一人一人その名を呼んで、この辺何人かのうちもうみんな固まって救われてとかじゃなくて、一人一人名前を呼んで、そして召し出してくださいました。皆さん、そうやってイエス様に導かれて信仰に入られたでしょ。誰かとして釣られて信じて、イエス様私のことを呼んでくださったかなっていう人はいないと願うんですが、皆さん、イエス様に一人一人名を呼ばれた方ですよね。主はあなたのためにあの十字架の苦しみを、その死をも耐え忍んでくださった。でもそれはもう、なんでだって、嫌だ、この人たちはいいんだけれども、この人たちは嫌だ、救っても変わらないとか、そう、イエス様はご存知でしょうね。最初からどういう人が従ってくる分かってだけど、そうやって、あ、嫌だ、もうめんどくさいな、じゃなくって、イエス様はがそのようにしてくださった、その十字架の先に私たちの救いを見て、で、この救いは救われたで終わらず、救われ続け完成へと近づいていく、その私たちが神の子供として変えられていく、その姿をイエス様は信仰の目で見てくださり、その喜びのゆえにこの十字架の道をも耐え忍ばれた。ですから、その喜びとは、私たちがこの方への信仰に満ちる、信頼に満ちる、聖霊のその力によって満ちる、知恵をいただいてイエス様を証しするものとなっていく、言われてではなくって喜びのゆえに、自発的にそういったものとなり、この救いを心から喜び、天国の希望に満ちることで、今のこの世、暗闇の世ですよ、いろいろチャレンジがある、でもこの世にあって、私たちもこの世の人たちと同じように下を向いて暗くではなくって、その中にも光を放ちながら希望に満ちて主を明かしするものとなる、そのことを喜びとして、そこまで見て私たちを救ってくださった、そのように主が私たちに対して信仰を持っていてくださるので、イエス様の信仰によって私たちは支えられています。ですから私たちは、私はこんなものですって言って、自分の成長を止めてはダメなんです。 もう私は年齢がここに来たから私は成長しないって言ったらもう本当に成長しないんだけれども、イエス様はそれでもあなたのその内側から変えられて、いよいよ新しくなる、いよいよ若くなることをイエス様はしてくださるし、それを願っておられるので、私たちが自分でダメだって言ってはダメ、私は変わらないと言ってはいけないんです。主の御心はご自分につく全ての人、このそれぞれ働き違いますよ、指導者やまたこの7人とは違うかもしれない、でもその働きは違ったとしても、イエス様はご自分につく全ての人を信仰と聖霊と知恵とで満たすことで、その存在の全てを通してご自分の素晴らしさを明かしてくださる。もちろん私たち自身にまず示してくださるわけですね。それ喜びじゃないですか。それは救いではないですか。皆が言いました、皆が牧師、執事といったリーダー的な役割に召されているわけではない。でも皆さんお一人一人に神様はその役割を与えておられる。キリストの体としての役割、その働きが皆さん一人一人に与えられている。もちろんその形は変わっていくことでしょう。今まではこれができたけれども、こういう奉仕の仕方はできなくなってきて、それは全然構わない。でももしその中にイエス様に仕える、喜びを持って仕えるというその喜びがなかったとしたら、かなり黄色信号ですよ。信仰自体を問わないといけない。私が何かをして救いを得るではなくって、救われているからイエス様によってこの溢れるもので私たちは外に出ていく。もちろんチャレンジなことはありますよ。でもその時に、ああじゃあもう私がもっと頑張らないとではなくって、疲れているならば、喜びがないんであれば、イエス様のところに戻らないといけない。イエス様のもとにはその喜びがある。命の泉が湧いていますね。イエス様こそ私たちの光であり、私たちの望みです。神の言葉がますます広まっていくことのために、私たちはこの信仰と御霊と知恵とに満たされることをぜひ求め、祈り求めてください。そう、自動的に朝気づいたらそうなってるとかじゃなくって、求めるものに与えられるんです。知恵のかけたものを求めなさいって神様は惜しみなく与えてくださるわけでしょ。そのように求め続けて、共に主にこれからも仕えさせていただこうではありませんか。お祈りしましょう。